集まって一人の 人のようにそのようにある通り共に集まって礼拝を捧げるという教会の第一使命は新型コロナウイルスの感染症の蔓延により果たせなくなる教会にとって未曾有の出来事が起こりました。特に緊急事態宣言の発令は地区内の教会伝道所の宣教伝道活動を著しく困難にさせたのであります。私のお仕えしている教会も周囲の目がある、緊急事態宣言が出されたときに公に礼拝に集まるということはどういうことなのか、そのことをやはり考えてしまうと公にすることはできない。ですからいろいろ知恵を絞、皆さんの教会も伝道所もいろいろ知恵を絞られたと思います。中にはインターネット配信で礼拝を守る、または文章を配布する、またはインターネットで録音を聞く、そういうことをいろいろ工夫を重ねられていたかと思います。私たちの教会もできる限りのことをして、そしてその緊急事態宣言の中で礼拝を守り続けてきました。集まって礼拝を捧げる、それが当たり前のことができなくなった。本当にこれは私たちの教会にとって大きな試練であったと言わざるを得ないのであります。今5年を経てようやくコロナ以前の活動を私たちの教会伝道所は取り戻しつつあります。この新年合同礼拝が公に行えることは本当に神様に感謝すべき事柄だ、そのことを思うのであります。今日の絵面書は先ほど読んでいただきました通り、およそ50年間バビロン捕囚されていたイスラエルの民がようやく解放されて、そして神様を信じる信仰共同体の民は一人の人のようになって神様を礼拝することができるようになったわけであります。それまでははばかられる、礼拝を捧げるということがはばかれるような状態であったということ、それが解放されてようやく一緒に礼拝することができるという喜びの中でなされていた礼拝であるということであります。彼らは一つのところに集まり、律法に書き記されている通り焼き尽くす捧げ物をその上に捧げました。私たちも5年間のコロナ感染症の困難を得て今何の妨げもなくこのように集まって一人の人のように礼拝を捧げることが許されることは本当に嬉しく思い、そして神様に感謝すべき事柄であるなと実感をしているわけであり、その意味もありまして埼玉地区は今年度主にある交わりを深めよう、その主題を掲げてこの1年過ごしています。この新年合同礼拝が地区の主題にかなって主にある交わりを深める時の実現が今実現がある、そのことを本当に幸いに思うのであります。埼玉地区における伝道の使命をそれぞれの教会伝道所が御言葉で心新たにさせていただき、それぞれの宣教地においてお仕えしていただきたい、そのように願うのであります。イエス・キリストの使徒パウロはこういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます、そのように神の憐れみに預かる主の教会一人一人に対して自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄としてお捧げしなさい、これこそあなた方のなすべき礼拝である、そのように力強く勧めます。つまり信仰共同体はまず礼拝ありきであるということを教えているわけであります。礼拝のない信仰共同体、礼拝のない教会、 礼拝のない伝道書はないのだと教えているわけであり、礼拝を捧げない信仰共同体などありえない。パウルは神様の憐れみ、すなわち主イエスキリストの十字架の死による罪の贖いによって一人一人は罪許され、主イエスキリストの復活の恵み、すなわち永遠の命に至る神の国の恵みに預かるためには、信仰共同体の一人一人が聖なる生ける生贄として自らの体を本当に心からへり下って神様に捧げるべきだと明確にここで教えているわけである。この言葉の背景には、礼拝の原点に立ち返る、そのことが示唆されています。礼拝とは何か、それを問う事柄でもあります。礼拝は本来神様のところに自ら近づいてきて礼拝する、来る、そして拝する、礼拝する行為だと言われています。この行為の原点は聖なるものに対する畏敬があって初めて成立するわけである。気軽な思い、何も考えずに そこにいるということではなくて、私たちの作り主である、全てを治められる、その天地、を形作られた創造主なる神様、その聖なるものに対する畏敬の念、これをもって礼拝、礼拝というものが成立するのだということになります。旧約聖書の創世記にカインとアベルの物語があり、彼らは神様によって豊かな実りを与えられて、そして収穫の秋にそのことを感謝して一番良いものを神様に取り分けてお捧げする、そういう物語でありました。つまり神様の御前に自らが近づく、心を低くしてへり下って、そして最上の捧げ物を持って近づく、礼拝して神様を礼拝したわけであり、そこにはすでに神様を礼拝して収穫物を神様に捧げるという神礼拝の行為が示されています。私たちの礼拝でも捧げ物というものがあります。これは一体いくら捧げたらいいのか、そのことに悩む方は大変多いようです。でよく相談を受けます。月定献金の額であるとか、で牧師がいくらですよなんていうふうに言えませんので、聖書では10分の1捧げます、そのように記されています。でもちょっと待って、10分の1数えて計算してみてください。結構な額なんですね。経済が、自分の生活が成り立たなくなるかもしれない、そういう恐れを感じるかもしれない額です。そういうことに悩む人は多いのではないでしょうか。ある時私もこれどういうふうに受け止めたらいいのか、そのまま10分の1下げられる人は幸いだと思います。でもそうじゃない人はどういうふうにそれを受け止めていくことができるのかっていう思い悩みまして、牧師の先輩、私の先輩にちょっとお尋ねしたことがあるんですね。献金ってどれぐらいが適正なんでしょうかで、ちょっとねこの世的で嫌だなと思ったんですが、先生どうお考えですかっていうふうにお尋ねしたんです。東海教区にお仕えしている時、そしたらその先生はしばらく考えてこうおっしゃいました。痛みを感じる額、それが最適ではないでしょうか。数字でね、10分の1ではなくて、あなたこれちょっと痛いなって思うぐらいの献金がちょうどいい、そう、私はそのように思うよ、そういうふうにおっしゃってくださいました。で、なるほどって思ったんですね。神様の御前に痛みを持って下げるっていうことがいいんだな、それが10分の1っていう数字の意味なんだなっていうことを知らされたわけであります。 また創世記には神様の前に無垢な心を持つノアの物語が出てまいります。彼は洪水をくぐり抜けて箱舟が地上に着地した時、まず最初に何をしたか。そこで祭壇を築き、そして焼き尽くす捧げ物をほふって神様に礼拝を捧げたのであり、今日読んだエズラ記にはバビロン捕囚から帰還したイスラエルの民が何よりもまず神殿で民はエルサレムに集まって一人の人のようになって礼拝を捧げました。そこには礼拝に対する姿勢が明確に示されています。すなわち礼拝とは神様の前に招かれ近づいてきて自分の体を主から与えられた豊かな恵みとして最上のものとして神様にお捧げすることで一人の人のようになることができるということである。その意味で私たちは聖なる神様の前に畏敬を持って捧げる最上のもの、それを問わなければならないのであります。私たちの価値ある最上のもの、まあ、先ほどちょっとお話ししましたお金ということは大事なものだと思います。所有物もそうでしょう。また収穫物、また自分が作成した作品、または大事な家族であったり、人それぞれにその価値観というのは違うと思います。しかし大切なことは最も良いものを神様に捧げるということであり、つまり自分の与えられたものから余っているものとか自分に困らないものを神様に捧げるのではなく、自分にとって捧げたら痛みを感じるものを神様にまず捧げることが大切。アブラハムも自分の息子イサクを捧げようと言った時にどんな思いを持って祭壇に自分の子供を横にならせたか、そのことを思うと本当にその痛みというものを私たちは理解することができるのではないでしょうか。それに私たちはまず自分自身の体を神様の前に礼拝して、自分の最も最高の賜物を主に捧げて礼拝を語つく、まあ、このように私たちは考えてくると、私たちにとって最高の賜物や賜物は金銭や財産や物や能力ではなく、作品でもなく、自分自身の体そのものなのだと理解することができる。創世記に記される神様は私たちを神様の作品として、地の塵で人の形を形作り、その鼻から命の息を吹き入れられて人は生きるものとなったと記されている。そしてその人を神様は最後安息日に入る前に、全てをご覧になって極めて良いとおっしゃってくださっている。つまり誰かがじゃなくて、神様が私たち一人一人を極めて良いとおっしゃってくださっている。極めて良いものを捧げる、それが私たちの礼拝に対する姿勢であります。それいえ最高のものとは、今神様に与えられているこの命でありこの体である。だから時間を惜しんじゃいけないんです。日曜日の礼拝に自らの体を捧げるものが最高の捧げ物、そのことを聖書は私たちに教えているのであります。自分の位置ってね、手を切っておくわけにいかないわけで、やはり自分自身の体をまず最高のものとして捧げる。そこに神様の御心があるのだということであります。だから私たちは与えられている時間を優先して日曜日の礼拝にお捧げする。そして主の御前に生かされている喜びと幸い、恵みを覚えて自分に与えられた賜物を惜しみなく捧げる。すなわち申命記の6章の5節に記されている通り、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛する、その信仰の心を持って自らの体を捧げる、 このことが大切なのだということで、私たちはその心で教会にお仕えするのですけれども、3節の今日ローマの信徒の手紙の12章3節にこういうふうに書いてある。自分を過大に評価してはなりません。むしろ神が各自に分け与えてくださった信仰の度合いに応じて慎み深く評価しつつ、4節以下というのは、私たちの一つの体は多くの部分から成り立っていても全ての部分が同じ働きをしていないように、私たちも数は多いがキリストに結ばれて一つの体を形作っており、各自は互いに部分なのですと教えられている通りである。これに促される通り、私たちが集まって一人の人のようになるということはまさにそのことだということができます。主にそれぞれ与えられた賜物を主に捧げることによって教会にお仕えすることで、キリストの体である教会を形作り、神様の御心の実現がそれぞれの教会伝道所に起こっているということ、そのことをこう思い巡らすだけで私たちは嬉しくなる、ならないですか。まさに奇跡がそこに起こっている。神様の恵み、神様の喜び、神様の祝福が礼拝を捧げることによって、聖書の御言葉を通して、そしてその御言葉を解き明かす説教によって、そのことが一緒に共有される。今まさにここにキリストの体である教会がここにある、実現している、そのことを思うと本当に嬉しくなる。そしてその一枝とされている自分がいる、神様につながっている喜びがある、どんなにかこれは大きな慰めになるでしょう。そこで初めて私たちは信仰の告白がなされるのであり、神様に対する信仰の告白がなされて、御言葉による悔い改めがそこで実現し、そして神様を信じて洗礼を受ける。そうしないと教会伝道所は少なくなる一方、だんだん減っていってしまう一方です。そのような礼拝がそれぞれの教会伝道所で生き生きとなされなければ、本当に自利品になってしまう。本当にこのコロナの活動ができなかった5年間で、本当に埼玉地区の教会、いや全国の教会が疲弊している、そのことを数字から見ることができます。でも私たちはそこで失望する必要はありません。今このように神様を礼拝する、一人の人のように一つとなって礼拝を捧げている、そこに大きな喜び、神様が共にいてくださるという現実、そしてどんなに小さなものでも、小さな集会であっても、神様が一人一人をキリストの体の一部として用いてくださっている、その中に私たちの喜びは大きくされる。共に礼拝を捧げるという事柄の中から、新たに加わる者が洗礼を受けて成長していくことができるということであり、私たちは礼拝によってイエス・キリストにあって新しく作り変えられて、新しい命に預かり、心新たに生かされるのであり、そのために3節で指摘されているように、自分に与えられている賜物はキリストの体の一部と、自己実現を教会で図るということではなく、一歩引いて謙虚に主にお仕えすることで、集まって一人の人のようにキリストの体を形作るのであり、そこに2節の何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえることができるようになるのである。私たちはまず自分の体を最上級の生きた聖なる供え物、神様が極めて良いとおっしゃった私たち一人一人を心から神様の前に捧げ、集まって一人の人のようになり、 共に礼拝で取り継がれる御言葉に耳を傾け続ける、さいたま地区の教会伝道所として主の年2025年を皆さんと一緒に歩んでまいりたいのであります。そこにさいたま地区の目的、信仰を告白する礼拝で取り継がれる御言葉、イエス・キリストの福音による一致と連帯、その実現がある、その実現を見ることができるのであります。さいたま地区教会伝道所の一人お一人の上に神様の恵みと祝福がいつまでもあるように、お祈りをさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。ますます私たちが共に礼拝を捧げることによって、神様のご栄光がいよいよ豊かに、実現していくことができるように、どうぞ私たちを主の器しもべとして、この新しい主の年2025年をそのように主にお仕えしていくことができるように、どうぞ私たちそのために、心と体の健康を見てによって主が支えていただき、恵みと祝福を注いでくださいますようにお願いをいたします。今私たちの教会はコロナ禍の中にあって、困難を乗り越えて今あります。これも神様がその中ずっと共にいてくださった、そして守り導いてくださったことを思います。どうぞ私たち一人一人がその神様の愛と恵みと祝福と、そしてイエス・キリストの福音による救いをいただいて、心新たにさせていただき、この新しい主の年2025年を共に力強く歩んでいくことができるように導いてください。ここに集うお一人お一人の心と体の健康を見てによって支えていただき、神様の恵みと祝福を豊かに添いでくださいますように、背後にあって支えておられるご家族ご家庭お一人お一人の上に、また心を思いながらもこの場に移ることができなかった埼玉地区内の教会伝道所のその他連なる兄弟姉妹子どもたちの上にも、あなたの恵みと祝福が同様に注がれますようにお願いをいたします。ひとときの交わりの時を本当にありがとうございました。すべてはあなたの御手にお委ねし、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。